ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、めしましげるです。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんでちょっとまあ僕のちょっと、はい、お話で恐縮なんですけれども、ですね、
今決めた企画っていうのがバレバレじゃないですか。
すいません、すいません。はい。あの、フルマラソン、申し込みしました、僕。
お、はい、どの大会ですか、いつのやつですか。
4月です。
ああ、いいですね。暖かくなって。
は
い、
ちょっともう先生に、もうプッシュをされて、まずは申し込めと。
はい。
まあ、ちょっと僕、そうですね、体重を減らしたいなって、ね、はい、まあ、目的としてあるんですけど、はい、あのフルマラソン。年に3回ぐらいはちょっと走りたいな。
おー、
はい、そうすればなんか目標があって、
はい、すごいな。まだ初マラソンですよね、今度一回走りましたっけ。
初マラソンです。
初マラソン、
そうですよ。
マラソンを走る前にも3回って言いましたよね、今。
言ってましたね。
すごいな、はい、はい、
でもそんぐらいやれば、まあ、痩せるかなって感じで、はい、あとあるんですよ、先生のトレーニング前もあのメニューも考えていただいて、はい、それを実行するだけです、
は
い、
そうですね。
まあ、ただ、一回スクラッチなんで、まあ、ちょっと走り足りないんですよね。
でも体重で言えば晩酌やめれば減りますよ。
そうですね。
結構トレーニング積まれてる方だから。
そうなんですよ。
なんか飲むために走るみたいな。
まずはそこをじゃあ、改めるようにしますので、はい。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ先生、本日のテーマなんですけども、
はい、
はい。今日はまあ、治療外スキルのコーナーですかね。
はい、はい。
あの、ちょうどこのシーズン、今まあ3月、2月、3月ですけど、
はい、
いろいろ、プロのチームとかも、なんかキャンプをしてるじゃないですか。
ああ、そうですね、野球、サッカー、
そうそうそう、あのシーズン前のいわゆるキャンプ、
はい。あとゴルファーとかね。
ああ、そうです、そうです、はい。あれ、キャンプって、はい、皆さん何やってるんですかね、
ちょっと。そうですよね。
はい、思ってるんです
よ。わざわざお金かけて、
そうです、そうです、
遠くまで行って。
はい、で先生なんかその辺詳しそうですから、
はい、
なんかいろいろご存知なのかなって。と思ったりもしたんですけど、
野球の話とかで言うと、
はい、
もう100年以上前、1800年代ですけど、
うん、
メジャーリーグで、うん、それまではもう何にも練習、事前練習なしでいきなし集まって、
うん、
で試合開始してたんですよ。
ぶつけ本番みたいな感じ
でも。あのそんな今みたいにメジャーリーグのプロ選手って言ってもお金もらえないから、みんな違う、まあシーズンオフになると仕事をして、でまあバラバラに集まってきて試合するべっつってこうやってたところを、あのそうするともう怪我したりとか全然体が動けないとかっていうのに見かねて、どっかのチームちょっと忘れましたけども、あのじゃあちょっと早めに集まって体を動かそうっつって、まあそれはあの別のところに行ってとかじゃなくて、もういつも使ってるフォームだと思うんですけど、
うん、
と言って集まって、うん、普通に練習をやって、試合ないけども練習をやることによって、
うん、
あの準備ができるとっつったら、うん、そのチームがめちゃくちゃ勝って優勝したんですよ。うん、
そうなんですか。
そういうスタートがあったから、それで他のチームが真似出してっていうのが、野球の、あの、アメリカの方の実用なんですけど。うん、
あ、もうそっちはなかったん
ですね。なかったです。はい、で、もう一つはアメリカの方は、うん、最初の立ち上げの時に、うん、あれチームで、あの、選手登録の選抜をしてるんですよ。
だから、
だから 3A、2A、1A、あるいは、あの、はい、マイナー契約するような選手も集めて、うん、最終登録に向けてみんな、うん、あの、練習試合とかで、うん、結果残して誰が生き残るかみたいな。
なるほど。
はい。途中でどんどんどんどんいなくなってくるんですよ。
あ、いなくなっちゃうんです
か。はい。でそこが日本と違って、日本はもう登録選手決まって、
そう
です
ね、
でその人たちを、うん、あのトレーニングしてよくしようって感じですけども。
へえ、アメリカそうなん
だ。はい。だから反対にそこに残るためにって言って、うん、個人でもっと前からパーソナルつけて、前のシーズンからあの落とさないように鍛えてるっていう選手も出てくるから、もう意識が違うんですよね。
むしろキャンプが本番みたいな感じ
です。キャンプがセレクションみたいな、ギリギリの子はみんなそうです。
ですよね。
はい。
それ必死になりますよね。
はい。だから日本と、アメリカの、その、野球に関してのキャンプの位置づけが違うから、そこを一、うん、ちょっと比較して、うん、アメリカの選手はすごい、まあ、個人でちゃんとやって、うん、で、キャンプに備えてやってるんだっていうのは、ちょっと事情が違うんですよ。うん、
あ、なるほど、ね。
生き残りがあるんで、
そうですよね。
はい。
やらざるを得ない。
やらざるを得ないと。
わあ、確かに、そんな違うな、
はい。まあでもいずれにしても体を動かす、全く動かない期間が長くてフルマラソンを走ってくださいって言っても無理じゃないですか。
無理です、無理です
。だからそれに備えてやっぱり徐々にこう上げていこうっていうような発想なんですけど、チームになってくると他のチームから来たとか、あ、初めてプロの世界入ってきたとかね、そういう感じで経験も能力もバラバラな子が集まって、でそのシーズン戦わないといけないので、体だけじゃないんですよね。どういうふうに戦うとか、戦術とか、ね、コンセプトをちゃんとみんなで、はいはい、共有して、勝つっていう目的に向かってどうするかみたいな、そういう確認の場でもあるんですよね。
そこ結構大事ですよね。ぶつかま
な
くて絶対うまくいかない
です
よね、戦術は。は
い、
ああ、なるほど、ね。はい、
それ個人競技でも、プロゴルファーとか陸上とかも、今年はこうやっていくとか、もう、陸上とかだと4年計画で、オリンピックでこうやるから今年は、あえて400メートルの選手であっても、200メートルスピードつける、もう200しかやんないとか、為末選手とか有名でしたけど、そういった戦術でやっていくとかっていう、ね、ゴルファーだったら、なんか、道具をちょっと変えてみるとか、っていうような確認とか、そういう戦術を、まあそこで磨き上げるっていうような位置づけのスポーツもありますよね。
個人でもできるわけですね。
はい、いずれにしてもだから、シーズン中できないことがそこでできるわけですから、じゃあそれの準備なのか、なんか違うことのチャレンジなのか、あるいは一人でじゃなくて複数に関わるからに人間関係を整えるとか、
はいはいはい、
そういう場なんですよね。
じゃあすごい大事な、
すごい大事です。だから表になんか出てくる、報道されてなんかゴルフ場を走ってるみたいな、はい、あんなのほんの一部ですから食事がとか、めちゃくちゃすごいいろんなことやってます。あれ、
そうなんです
か、ね。はい、
あれ期間ってどれぐらいでしたっけ。
キャンプでも野球とかだと1ヶ月ぐらいやってますよ。だから秋季キャンプって言って、シーズン直後に年末入る前にやって、もう1回なんか1月ぐらいから、体作って、でこれから開幕迎える前に試合ばっか、パリーグとセリーグが交流戦じゃないですか、やってとかっていうのずっとやってますよね、野球は。
なるほど、長いですね。
はい、
回数も多ければ、
はい、
期間も長い
ので、
はい、他のスポーツは割と短いですか。
短め、あ、でも長めの傾向になっていますよね。まあそうやってやればやるほど準備はいっぱいできるっていうので、ただ一方で、今年オリンピックあるじゃないですか。あれのせいで、サッカーとかもスケジュールが前倒しになっちゃったので、でアジアの大会とかやってた鹿島とか、ね、レッツさんとか
は
すごく最後まで試合があって、もう1週間後にはスタートみたいな
大変だ、それは。
でそれは多分後から影響出てくると思うんですけど、怪我人とか出ると思いますよ。
うわ、
ずっと体を酷使してると、もうどっかから途中からは自分の身体削って、本当削ってっていうの表現正しいと思うんですけども、筋肉だったり骨とかを分解して、それエネルギーに回したりとかするので、はい、やっぱオフは必要ですよね。はい、
そっか、もしオリンピックがあるから、
はい、前倒しにしちゃって、はい、
まあそれはしょうがないっていうのはしょうがないですけども、まあ、選手にとってはきついですよね。
きついです。
それで怪我なんかしちゃったら本当に大に振っちゃうこともありえますからね。そうですね。まあ、
なんとはオフやって立ち上げをするといいんですけど、でもう一個気になるのは、
はい、
ヨーロッパとかだと意外とのんびりやるんですよ。
キャンプですか。
はい、
一
部連で試合を本当に、週に2回も入れることはしないんですけど、やっぱオフで体休めて、で体の抵抗力も免疫も含めて、あるいは関節 の、ね、強さも含めると、一回落ち着くじゃないですか。
オフがあると
落ち着いたところで、1年で一番きつい体を動かすメニューやったらどうなります？
いやもう体ボロボロにな
っちゃう。ボロボロどこか怪我だらけなんですけど、実際日本は怪我だらけなんですよ、 J リーグは。
じゃあそれをやってるってことですか。
やってます、やってます。 そのことを言う人少ないんですけども、怪我だらけですよ。
いきなりガンすごいメニュー
を、はい、で2部連やったりとか、内容ももう結構高強度なのを連続してやったりとかするから、
実際怪我人が出てる、
怪我人いっぱい、最近は表にみんな出さな、昔はフェアに出してましたけど出さなくなってますけど、はい、
出て
ます
ね。それが原因だ、
原因だと思うことが結構あると思うんですよ。ベテランとか、
はいはい、
入ってきた1年目とかって、うん、トレーニングいっぱいやった方がいいと思います。
まあ、今の話聞いたらなんで、まあ、ほどほどに徐々にっていう感じがいいんじゃない
でしょうか。徐々にっていうか、結局は個人なんですけども、はい、ベテランでも、カズさんみたいに、もうずっとちゃんと鍛えて、うん、とにかく体のフィットネスレベルが上の人は、はい、その限界に近いようなことをやればいいんで、いいんですけど、はい、一般的に高卒上がりの人はそんなすごくトレーニングとか、試合数も少ないですから、
ね、
やってない子に、
う
ん、もう初日からガンガン飛ばしてやるって、うん、もうそこのギャップはすごいから、うん、なんか若手だから走れっていうのはもう絶対やんない方がいいですよ。
あ、なるほど、
ね、みんな限界が違うの で、
そ, うです、ね、
それに合わせて、
あ、
反対にベテランでもいける人はいいですけども、じゃあ膝になんか爆弾抱えてるとかいろんな事情があると思うので、 そこの限界のところでやればいいんですけど、はい、
そこですよね。なんか体育会のノリじゃないですけど、やっぱりなんか、は
い、いや、それ浸透させるのすごい大変なんですよ。
はい。みんなでガーってやっちゃいそうな感じがありますもんね。
はい、だけどそれは結構やるのは、うん、走り系のやつのとこは言うんだけど、うん、じゃあ柔軟のとこでお前もっと柔軟しろよってやらないじゃん。
やらない
ですよ。
そういえば。
はい。もっとウエイト上げろよとか、まあラグビーとかあっちの方はやってるかもしれないですけど、意外とやんないですよ。
確かに。
フェアじゃないですよね。
そうですね。
はい。なんでもっとシュートしろよとかってやればいいと思うんですけど、
確かに。
やるんだったらちゃんとそういう、そういうふうな要求を、だから一貫してないんですよ。気分でやってるから。
ああ。
疲れさせたらいいみたいな。
なるほど。そんな感じでやってるんです
よ。やって、まあ、みんなそういうのに慣れちゃってるから、なんか歯入って乳酸出るような動きを、キーパーとかそうじゃないですか。なんかもう一本立ち上げれとかなんかやってますけど、試合中じゃそんな場面なんてほとんどないですから。
先生、ちょっと話前後しますけど、
はい、
まさにキャンプやってこられたじゃないですか。
はい、
FC 岐阜の、
はい、
結構考えていろいろ。
考えてというか、植え付けるのとにかく、はい、こなしていこうっていうなんかことが染みついてるんで、
は
い、なんか聞いてくるんですよ。今日のプログラムは何だとかっていうのを。
ああ、聞いてくるわけですね、選手が。
はい。そうすると、セーブしながらやるから、
はい、
教えなかったりとか。
なるほどね。
っていう、それを、やっぱり、やめさせるのに 100% で途中で疲れたらそれでいいんだよって。
いいんだよって。
はい。で、それは、若手でも、ベテランでも、もう中堅どころでも、それが今の能力だから、それを伸ばそうっていう考えでやってるぞっていうので、実際に、なんか走りのメニューでも、うん、途中で終わったら、それが1本だろうか2本だろうが、おしまいおしまいですよ、つって。っていうのを何回かこうやってたら、反対に強いやつは、もう1本やらせてください、とか言って、なんか単なる素走りみたいなのとかも、きつくても、自分の限界に挑むみたいな。
それ、まさに個人のレベルが。
そうです、個人のレベルで違ってるし、なんかウェイトにしても、全然持ち上げたことのない子が、いきなりやっぱ100キロ、200キロ持ち上げるの無理ですから、その子はその子の、限界ギリギリで、30キロだろうが限界なんですから、頑張ってやって、っていう、そういう 100% でやっていこうよって言って、まあ、まだ浸透しきってはないと思うんですけど。
まあでも今ちょっと先生のコツというか、メニューを教えないっていう。
メニューを教え、全部は見せないですね。
さすがです。
最初は。
整理しちゃいますもんね。
はい。
そうそう、その子の限界値分かんないですもんね。
はい、
ああ、うまいですね。
っていうのと、メニュー、ウェイトとかも、はい、すごいできる子用メニューだといっぱいあるじゃないですか、バーって言って、はい、全部やらなくていいよ、トレーニングするって言って、うん、で、じゃあ、初心者だから、うん、この3つだけとかって言うと、うん、もっとやらせてくださいって来るんですよ。
逆に。
やっぱ強い選手がこんないっぱいやってて、
あ、
自分もちょっと上がってくると、これもいいですか、はい、あれもいいですか、とかと、まあそこはテクニックですけどね。
うまいです
ね。まあ、でもキャンプはだからそんな感じで、体はそういろんな刺激入れたり、量をちゃんとコントロールしたりっていう体もありますし、体以外のことでなんかパフォーマンス上げるっていうのにくっついてくる、なんかサポートスタッフのなんか考え方を統一するとか、道具をとか。
結構盛りだくさんですね。
メンタルをどうするとか。
大変ですね。
それが結構コーディネートする人の能力で左右されますよね。
確かに、はい、まさに先生コーディネートでやる。
そうですね。
ああ、はい、確かにそういうポジションの人大事ですよね。
大事ですけど少ないですよね。全般的にやっぱ全部知らないといけないから。
そうですよね。ああ、じゃあキャンプ大事なんですね。
そうですね。
その本番前のやっぱ準備、はい、
そのキャンプ次第でやっぱシーズン最初の特にスタートダッシュ決まりますよね。
でもあれですよ、先生が話受ける限り7でやっちゃってるチーム
が多いですよね。
多いっていう話なんですよね、はい、ちょっともったいないですね。
もったいないです。振り返りしてないですかね。キャンプだからいろんな人が初めて顔合わせてやってるから、探り探りしてたらもう開幕が始まっちゃってとかって言ってちゃんと話したいことも話せないとか、
はいはいはい、
コンセプトが伝わってないとか、トレーニングが中途半端とかやりすぎたとかっていう不具合があちこちでこう出るチームはやっぱ弱いですよね。
逆にそっかチャンスなんだよな。あんまりそういうふうにできてないチームが多いってことは、逆にそこを結構考えてキャンプにしっかりやれば、はい、スタートダッシュ蹴るってことですね。
そうですね、うん、まあ、だからそこがしっかりして伝統的にもうそういう組織があるとかっていう、ね、あ、はい、サンフレッチェさんとかセレッソさんとか、そういうとこはまあ上手に、まあ、気がついてないかもしれないですけど、まあ、かかつ集団ってそういうのをきちっとしてるんで、
うん、あとはそういう作業を購入する人材がいないってことですね。
ないですね。
問題は、
はい、
問題ですね。
問題ですね。
そもそも、
はい、そこに気がついたチームはいいと思うんですけど、
ね、
気がつかない人はなんかとりあえずやってみて、これやってみよう、あれやってみよう、となんか一部分だけ飛びついては失敗しての連続ですよ。
先生じゃあちょっと広めてくださいよそれ。
いやいや、まあ、実績を作っていかないといけないから。
そう、まずは CD ちゃんとちょっと頑張ってください。
そうですね、ありがとうございます。
今日はちょっとキャンプ、まあ何をやってるのっていう回で、いろいろ教えていただきましたけども、
うん、
僕もちょっと、いろいろ聞いて、まあ、考え変わりましたね。考えっていうか、まあ、キャンプって大事なんだなって改めて。
そういう目でね、結構ニュースとか見ていただければ。
そうですね、見るとまた面白いのかなと思いますんで。
はい。
わかりました。ちょっと先生、今日もちょっとありがとうございましたということで。あと、皆さん、ぜひチャンネル登録。
そうですね。
はい。
まあ、こういった裏話だったり、知らない情報を出して、
ね、はい。
あるいはね、質問していただいたら、
はい、
意外と、そうなってるのみたいな世界いっぱいありますんでね。
そうです。
質問欲しいな、質問。
ですね。
はい。
だから、こう、医療系だけじゃなくて、こういうなんか、運動系というか、はい、まあ、プロのチームというか、はい、そういうのも含めるトレーナー系ですよね、そういう質問でも全然。
はい。
あれです。
まあ、YouTube 動画下隠れますから、コメント、そこでも全然。
コメントを皆さんいただければと思います。
はい、スタッフ見てると思いますんで。
あ、そうです
ね。はい。
そうですよ。じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索で、オランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。